続いては大竹メインディッシュです。こちらポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様をご紹介します。初期投資50万円、無借金で起業した経験をまとめた本、しょぼい企業で生きていくが絶賛発売中です。コンサルタントの偉い店長こと矢内春樹さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
初登場です。
お邪魔します。
偉店さんって呼ばれてるんですよね。
そうなんですよね。
偉い店長だから、
うん、あそう
本名は矢内春樹さん、うんうんうん、
はい、あ、なんか安い天ぷらみたいでいいね。
偉店とか
偉店なんとか店みたいな。
偉店いくらでしょうね。偉店丼、
偉店410円ぐらいだね。
そっか、お昼には持ってこいですね。
持ってこいだね。
でも、うん、どうしたんですか、うん、
何が、
何をこんなにたくさんつけてるんですか。
これですか、
はい、
これはね、昨日ブックオフで買ってきたんですけど、そのままそうそうそう。
何をつけて歩いてらっしゃるんですか。すごいじゃないですか、黒いパーカー。
埃が
どこに寝っ転がられてきたんですか。こんなの全部撮ってたら番組終わっちゃう。
ないですよ、断密が。
断密が撮ってくれる。
ゲストの服のゴミを取るなんてことは、
ね、スーツとかを着るのがダメでですね、はい、もうまともな会社に行けないもんですから、うん、ただまともでない人も呼んでいただける文化放送って大変ありがたいなってことを思ってるわけでございます。
やってる方が意外とまともじゃないもんで。なるほど、そういうことになるかもしれません、うん、
いや、びっくりしましたよ、う
ん、なんで。
だって、うん、こんなに黒いパーカーに白い点々をつけてくる方、うん、私見たことない。
あんまりでもそういうの気にしない。で、猫の毛がたくさんついてたりする人も、はい、たまにいたりするじゃん。
いらっしゃるけど、うん、これは一体
ラジオだからいいかなみたいなね、いうところが。
すごいですよ。そういう柄かと思った。前
はそんなに気になるか。
気になります。よく見てくださいよ、黒いパーカーの周り、うん、白い何かでいっぱいですよ、うん。
言われてみれば気になるか、
はい、誰かコロコロ持ってきてって感じです。
あ、ね、
はい、
まあでも、
はい、エラテン、
おいくつですか。
僕今28歳になりました、
ね、28歳の、うん、まあ、言ってみれば若者なわけだから。
若者、
そこら辺は、うん、あ、でもそれでも起業してあれだよね。もう今日はしょぼい企業で生きていくっていうご本を紹介させていただくんだけど、まあ、番組では朝日新聞に載った時にね、ちょっと取り上げさせていただいたりも、
うん、どうもありがとうございました。
番組ではしたんですけども、うん、なんかもっとしょぼいかなと思ってたんだけど、意外と取り巻きがたくさんついてた
かなと。なんか全然しょぼくはないです
よね。しょぼいなりに一応10店舗ぐらい国内にありましてですね、そんな感じでやらせていただいております。
外にいらっしゃる方はなんであんなにたくさんいらっしゃるんですか。
まあ、みんなミーハーなもんでですね、大竹さんの壇蜜さんに会いたいということでですね、ついてきちゃったという感じでございます。
俺に会いたいわけはないだ
ろ。私に会いたいわけもないだろ。
壇蜜には会いたいだろうけども、
壇蜜に会いたいってめっちゃ言ってましたよ。
それはそうでしょう。
あっちゃーって言ってるよ。
なんで
空想上の生き物にしておくつもりだったのに。
な、ね、半分幻想だからな。
半分幻想ですよ、うん、ドリームですよ、うん、
まあでも、まあ、息してるし、
ね、はい、息してますね、はい、うん、
さて、
はい、
このエラテンさんは
エラテン、
あの特別なオンリーワンにならなきゃいけないっていうようなか、まあ、歌もありましたけども、
うんうん、
そういうことにやっぱし特別なオンリーワンみたいなことにはちょっとしんどいなと、
うんうん、そうですね、
イメージとして、
うん、まあ、どういったことをできるのかとか、うん、どういった特技あるんですか、うん、どういった特別なことができますかっていうようなことを、まあ、どうでも
個性的なね、
うん、聞かれると思うんですけど、まあ、そういうのをことさらこうアピールするのにも疲れちゃったという中で、まあ、小さい店舗を、うん、経営して生きていくような道があってもいいんじゃないかなみたいなことをね、まとめた本なんですけどね。
大学行った後就職はしたんですか。
いや、就職してないんですよ。もう在学中からもうしょぼく起業して、
う
ん、そう、出版社の下請けみたいなことを出してもらったりとか、うんうん、して、まあ、大学卒業間際に実店舗を構えて、
それはあれですか、サラリーマンがもう嫌だなって思ってたんですか。
そうですね、だから大学も入学した時から僕は慶応に行ってたんですけれども、うん、はい、その慶応ってやっぱりみんないいとこに就職する人が多い。
そうですね、
ですけど、うん、もうその中でめちゃくちゃ浮いちゃって、うん、まあ、こんな誇りなんかつけてるもんですから、うん、このノリでも大学も行ってたもんですから。
それで大学に行っていたのか。そうなんですよ。
でも綺麗な人がいっぱいいるわけじゃないですか、はいはいはい、でもうなんか飲み会とかテニスとかいう感じの中で、うんうんうん、いや、このままいけないな俺 と思いますね。きつかった。
早稲田に行きゃよかった、
ね。それはね、僕も思ったことあります。
ごめんなさい、今ちょっと、失礼な発言をしたかもしれない。早稲田も素敵ですよね。
うん、朝起きられなかったんですか。
起きられないんですよ。もう一限とかも行けなくて。
一限何時に始まる？
9時から始まるんですけど。
起きられない。
起きられない。今日のこの時間ってギリギリですね。
あ、ギリギリ
ギリギリ大丈夫って感じ。
同じです。
あ、本当ですか。
ギリギリです。
基本的にじゃあ午後1タイプなんですね、
う
ん、
そうですね。だから午後1に起きるっていう感じで、うん、
あ、午後1に起きる、
うん、でも壇蜜がこれだけゲストにガンガンガンガン食ってかかっていくというか、喋、うんうん、るの珍しいですよ。普段だ結構こんなにこう食いついて、こんなに食いついていかないもんね。
そんだけちょっと
気になってしょうがないじゃないですか。パーカーこんな真っ白にして、
う
ん、
いやだからってそれでもなんかこう食いついていかないよな、普段こんなには。
そうです、
ものすごい食いつき
よ。すごい気になる。
ものすごい違和感
ってい
う、うんうん、
でも
多分その違和感をこうなんていうのね、こう面接官の人とかこう同級生からも浴びながら、あ、俺はどうやって生きていったらいいんだろうと思いながらですね、あ、もうしょぼい店の店長になるしかないと思ってですね、こう店を作ったという感じの経緯になります。
まあ分かるけども、そのなんていうのか、あの社会に向かないなと、あとこれは三浦淳さんなんかだけど、自分の小さい時の写真見て、自分の顔の写真見て、小さい頃のね、いけてるわけじゃないけど、まあ、いけてないわけじゃないみたいな、まあまあだ、
まずまず、
そのまあまあまずまずっていうのって、まずまずって楽なようだけど、まあ、そこにオンリーワンの思想はないわけだよね、
うんうん、
そうなってくると、なんかこうそのなんていうの、日常みたいなことになんかこううまく溶け込んで年取っていけんのかなみたいな疑問も出てきたりするよね、
うん、その通りですね、
うん、その自分で起業するみたいなのは、でも普通に考えたらちょっと大変なことじゃない。
そう、勇気いりますよ。
だその学生時代に今やったっておっしゃったけど、やってだって資金も集めなくちゃいけないし、金なかったら人言うこと聞いてくんないし、で起業したはいいけど売れなきゃ売れないで閉じなったら、閉じた時には起業する時のより大きいお金がかかったり、
借金しちゃったりなんか
して、ね、したりするじゃない。その辺は、
あ、そういうところはですね、この本ではですね、一応その解決されておりましてですね、
この本読めば、
そうなんですよ、魔法の本になっておりまして、まあ、しょぼい店舗をですね借りようということでですね、僕だからそのもうどうしようもねえな個人性と思ってですね、こうアットホームとか見てたわけですよ、この須藤さんサイトとか見ててですね、そうですね、豊島区の外れとかにですね、家賃8万円とかで店舗があったんですよね、豊島区の外れに、普通なんか店舗っていうとなんか20万円とか30万円とか、
そうですよね、
あったり最初の仕入れとかもすごいかかるし、内装とかもかかるし、ということで、まあ少なく見積もっても500万とか必要だよなとか、っていうことが まことしやかにささやかれているんですけれども、そこでですねちょっと見てて、本当かなと思ってですね、こう家賃8万だと初期費用とかで、まあ、50万円とかで、なんかうちにあるもの適当に置いてたら売れないかなとかですね、そんなことをですね思ってですね、店舗実際借りたらですね、
豊島区それ店舗だったの、
店舗だったんですよ、しかも結構広い、
8万円、
そう、路面店舗みたいな、のがですね結構あるんです、実は居抜きですね、
そう、探せばあるってことですね、
探せばあるっていうか、もう結構ね探さなくてもあるぐらいの感じなんですよ、でそういうのが結構ね、まあ、僕も意外だったんですけど、その皆さんにとっても意外だったようで、そういう話をこうブログに書いてたら、こう面白いねってことで声かけていただいて、出たのがこの本ってことで、
なるほど、
もう
ちょっとシンプルに考えるとさ、でもなんか大学合わないけど、まあ働くの大学出てからでいいんじゃねえのみたいな感じはなかったの、
在学中っていうのは、
在学中っていうのはちょっとすごいなと思ってんだけど、
バイトも無理だったんですよね、バイトも無理で、
起きれない、
そうなんですよ、起きれないし、同じ時間に行けないで、人間関係もこうパーカーにつけてっちゃうからダメだと、した時にですね、その学費をちょっと自分で稼がなきゃいけなかったもんですから、まあその生活費であるとかっていうのを考えた時に、こう まあ、しょぼくですね、こういろんな仕事をいただいたり、まあ、言えばそれも一つのフリーランスのような企業だと思うんですけれども、うん、まあ、それの延長線というかね、こう在学中から、うん、まあ、あの金を稼がなきゃしょうがなかったというかですね、うん、でまあ勝負する種銭もないわけですから、うん、その自分のできる範囲のお金でやろうかなといろいろ見てたところ、こう、まあ、しょぼい店舗に行き着いたと、うん、そういう感じになった。
最初のじゃあ50万はどうやって元手を、うん、
それはね、頑張ってバイトしました。
頑張ってバイト、
まあ、かなり頑張りましたね、う
ん。どんなバイトしたんですか？
いろんなバイトしたんですけど、まあ、家庭教師とかもしてましたけどね、はい、それはまああんま多くのお金いただけることじゃないので、
うんうん、まあ楽そうだよね、家庭教師。違うかな、そうでもないか、まあ、
肉体的には楽ですかね。
ああ、うん、でもな、あれだよな、あの慶応なら慶応に受からせなくちゃいけないわけだからな、
うん、やっぱり、まあ、高校生とかね、結構力不足なんで、うんうん、小学生 あの半分こもりみたいなですねことが結構多かったかなって感じしますけどね、うん、
いやでもさ、うん、まあ、もう一つ疑問は、ええ、その中安くてしょぼい、まあ、8万円の、うんうん、で居抜きで、まあ、要するに、うん、前の経営とかが、うん、うまくいってないから、
うん、そうそうそう、
その店が開いてたわけじゃん、
うん、前の店も畳んじゃったわけですもんね。
でしょ、う
ん、
そういう店ってまあなんか分かんないけど都内でも、うん、なんかあそこよく潰れるなみたいな、うん、あの角の店年中変わってるなみたいな、
ありますね、必ずどっかにはありますね、
うん、あるじゃん、うん、そういう恐怖心はどうだったの、その
なんか、うん、まあ潰れても結局安いんで、うん、その引っ越すぐらいの気持ちでできるかなというのがありましたね、うんうんうん、
あ、そこ元手が安いからっていうことですね。
最悪潰れちゃっても別にいいやっていう感じの気持ちでやったら思いのほか繁盛しまして、うんうん、なんか若い人間がそういう、うん、なんてしょぼい店舗でいろいろやってるっていうのが、うんうん、周りのもう住宅街だったんで、うん、周りのこうお年寄りとかには面白かったのかもしれないですし、ああ
新鮮だったんでしょう
か、
ね、う
ん、何売ったんですか？
リサイクルショップだったんですよ、うん、でリサイクルショップって言ってもですね、もうなんかうち、ん、から持ってきた服とかをこうかけといてですね、うん、こう埃ついたパーカーみたいなのかけといて、うん、一個いくらそうそう買ってくんですよ、人が
いくらで
100円とか200円とかで、
そう、
うん、で、うん、そういった仕事をですね、だから1日の売り上げ5000円とか、うん、あそんな感じの日が続いたりしてですね、うん、であのいろんなこう頼み事とかをされるようになったりして、はい、例えばテレビが映んなくなったとか、うんうん、こう物運んでし家具移動してほしい、
手伝って、
うん、そうそうそう、うん、で店舗を開けてると、うん、なんかそういう困ったよ、なんか若い力貸してねっていう人が来たりしてですね、それでなんかあれよあれよとこう1ヶ月でこう40万円とかが貯まってですね、はい、おすげえじゃんみたいな感じの
発生して仕事が入ってくるんですね。
そうなんですよ、だから物売ってるもの自体以外にもこう店でこう若い人がいますよって、なんか手伝うことありませんかみたいな感じで言ってるだけでこういろんな人が来てくれたりして、なんかあの案外その就職しなくてもこう食えるぐらいの、とてもそんなことは最初は想定してなかったわけですけれども、うん、
まあでも人とでコミュニケーションはじゃあ取れてたんだ。
そうですね、
そういう心配は、うん、あのなかったんだ、うん、自分で、
うんうん、ある程度だから、うん、なんでか僕はそのエントリーシートみたいなのが全然書けなくて、こう自己 PR みたいなのがこう
自己 PR
できなかった、僕はこういうことができますみたいなことはこう言えなかったんですけど、逆にこう頼まれてこれやってくれないかっていうふうに言われることにこう、あ、できそれだったら僕できますよっていうふうな形でのコミュニケーションはできたというか、
まあ世間は私何々ができますとか何々が得意ですとか、うんね、御社に入ったらどんなことができますかみたいなのに答えなくちゃいけない、うん、まあ、正直御社に入って何ができますかって聞かれてもね、
うん、何ができるか分かんないみたいな、
お前だって俺を人事に当てるか経理に当てるか言ってみろみたいな気持ちになるよね、
う
ん、そりゃ、
うん、どうやって俺を使うか言ってみろみたいな、
どうやって使うかちゃんと使いようみたいな、うんうん、ね、そういうなんか枠からははみ出してるけども、うん、なんか生きられないわけじゃないぞみたいな、
そうですね、なんか役立てることがあるんじゃない、でも僕が何に役立てるかっていうのは全然その、うんうん、学生の自分で分からないし、むしろ逆になんかいろんなことをこう、例えばテレビ移動してほしいとかっていうだけでもこうおばあちゃんはその一人でこう移動させることはできないんだと、例えばこの電球付け替えるだけでも結構大変、お年寄りにとっては大変だということ
を、オレンジなんかそろそろそうよ、もう付け替えるのは大変になってきたね、作業とかね、
例えばテレビが映んないって言ったこと、テレビ線が抜けてるとかっていうこともこう、なんていうんだろう、専門の人に来てもらうほどでもないんだけれども、
一応見る的なことは
自分ではできないみたいな、でも僕は一応それコンセントつなげばよかったりするところとかもあったり、まあ、それで1000円500円とかもらったりして、 それがなんか積み重なるって言うとなんか生きていけるじゃないかと。
いやでもさ、俺の友達でもなんか役者崩れがね、うん、あの若い子のね、うん、町の、まあ、普段はあの役者で食えないから町の何でも屋さんみたいなことをやってたわけよ、うん、でもう人にもよるのかね、はい、やっぱり町の何でも屋さんみたいなことじゃそうそうは食えなかったみたいだね。うん、あ
そうか、何でも屋さんからもう一歩こう進化すると、はい、エラテンさんみたいにこうなって企業がうまくいったりするのかもしれない
ですね。まあでもあれだよね、本に書いてあることはやっぱしなんかこう社会の今までの枠組みだけに社会があるわけじゃないよみたいなことかな。
そうですね、うん、そういう面も多々ありますね、
うんうん、やっぱりもうちょっと自分の生きる間口というか、
うん、
これは広げてもいいんじゃないのっていう、
うん、だからその、うん、テレビ線をつないでこう1000円とかもらった時に、うん、あこういうことでもお金いただけるんだという、
はい、
うん、例えば、うん、マクドナルドのバイト行ったことはないんですけれども、うん、まあ、アルバイトにこう頑張って行ってですね、うん、こうおはようございますって言って、うん、こう制服に着替えてですね、
うん、
こうにこやかにこう接客してというのが僕はちょっと無理だったので、そういうのができる方もいるでしょうし、会社員としてやっていける方もたくさんいるんでしょうけれども、うん、まあ、そうじゃなくてもこうテレビ線つないでくんないと雑に言われてですね、うん、こうつないでですねこう1000円もらって、うん、そしたらこうまあ1食なり2食なりご飯が食べられると、
うん、
そういうのもまあ非常にしょぼいながらというかですね、うん、自分にとっての社会のこの自分が社会に存在していい場所なのかなというようなことはね、思ったんですね。
居場所は自分で作るっていうのも大事ですね、うん。
それは、まあ、あのオンリーワンじゃなくてもいいや、
うん、そうですね、別にテレビ線なんかつなげる人はいっぱいいるわけだけれども
俺だってできる、
ね、うん、ね、そう、だからそれは別に、うん、誰もができる必要はないっていうことで、
うん、あれだよね、あの公園のな水の庭の蛇口カラスだってひねるからな、近頃
そうですね、カラスはねひねったままですからね、うん、
ひねったまま
で、飲んでますからねがっつり、うん、
なるほど、それでそれがあっという間に広がっちゃったわけ
で、そうなんですよ、だから実店舗も、うん、それもだから自分で広げようというよりは、
うん、
その、まあ、リサイクルショップという名の謎の店舗に僕はずっと いたわけ、はい、うん、そしたらその近所の人がですね、うん、こう、いろんな話を持ってくるんですね、
はい、
あそこのカラオケ店が潰れたらしいとかですねだからどうしたんだと思いながら、うんうん、要するにその、うん、でもカラオケ店あそこ潰れちゃったら困るから、うん、なんか社長やってくんないかとか、
うん、
できるわけないだろうとか思いながら、でもなんか家賃が安かって借りられるな、この手元のお金でとか、
うん、いけそうな気がする、
いけそうな気がしてきたりして、うん、そしたらなんかその近所のおじいさんがですね、こう、うん、あの昔実はカラオケ店やっててカラオケの機械があるんだとか言ってですね、
うん、
これあげるからとか言ってですね、でそれを頼りにしてこう、うん、店開けてみたらですね、カラオケの機械っていうのはこのなんかあの通信販売で売ってるようなこう小さくてこう、うん、
あ、握るタイプ、
いやこれでカラオケ店は無理だとか、もうでも借りちゃったしどうにかしようかなとか、うんうんうん、ですね、
バスの中みたいな、
そんな感じですよね、
うんうん、
だあの、
うん、
学習塾も僕やってたんですけど、
はい、
それもだからそのよし学習塾やるぞっていう感じじゃなくて、
うん、
そのリサイクルショップってこういろんな依頼が来るんですよ、
はい、
こう店舗を畳むんで片付けてほしいって依頼が来て、うん、あ、分かりましたって言って見積もり行きますねって言って行って、
うん、
学習塾を閉じるんだという先生がいらっしゃって、でなんで閉じちゃうんですかっていう話をしてたら、こう、まあ、続けたいんだけどこう結婚の都合でこう遠方に行かなきゃいけなくて一人でやってるもんだから続けられないと、
うん、
まあ、生徒もいるんだけど残念だなみたいなこと言ってて、じゃあ僕やっていいですかって言ってそれでそのまま
引き継いだんです、
いやでもね、うん、まあ、そうなんだけど、
うん、
まあ、でもしょぼいっていう話なんだけど、
はい、
まあたまたまそのエラテンさんのところにはそういう話が舞い込んできたかもしれないけど、
はい、
あの正味ね、諸国生きるって、まあ、喫茶店一軒開いてだよ、あの450円のコーヒー売ってだよ、
うん、
この売り上げでだよ、家賃も払って、うん、ね、家族も養うと、
うん、
ね、あのまあ、自分のお店でなんだけど、
うん、
やっぱしね、今俺はまあ大手のチェーン店がパーってできてる中でね、
うん、
まあそれはコンビニから洗濯するところからね、もうなんかスーパーだとか 電気店とかが中でだよ、個人の商店がしょぼくてこう生きていけるっていうのはとっても素敵だと思うけど、実際に俺が知ってる喫茶店の店長だとか、あの自分でやってる人だとか、まあ、いろんな売れない本屋だとかいるけど厳しいよ、うん、そこは
もうね、うん、もう20にも30にも承知しておりまして、こう、うんうん、家賃、特に家賃っていうのはね、うん、こう重いですね、
家賃はね、
うん、俺世の中で一番失礼なものが家賃じゃないかと思ったいや本当に、
うんうん、まあいろんな、まあ、大家さん側にもね、いろんなあれもあると思います
けど、理由はあるかもしれないけどさ、うん、まあね、それはね、家賃って考えるとあれだけど、広場空いてたら駐車場だからね、
そうですね、
広場じゃねえかよとかね、なんかこう、まあ、いろいろこの土地のない東京の中で思うけども、うん、
いくら売り上げてもやっぱり家賃やっと稼げたとか、
うん、家賃払うんでいっぱいみたいな、家賃払える
っていう、なんとかっていうなんか、なんか若いなんか経済のことを知ってる人が次の番組に来たりするんだけど、その人の書いた本の中で勝ち組とは何かっていう話が出て、うん、都内で50坪の以上の土地を持ってる人がそれが本当の勝ち組だと、
うん、
それ以外勝ち組、それが勝ち組って言うんだみたいなね、
土地ってすごいんですね、
言い方して、まあ、すごいね書き方するけど、まあ、ちょっと当たってるところもあるから、うん、まあなあとか思うけども、
うん、
しょぼくていいっていうのは例えば食べ物とかは、
食べ物とかはですね、うん、まあ、いろんなもちろん普通に買うことも多いんですけど、うん、まあ、地元にこう焼き鳥キングっていう店があってですね、
はい、
これも多分聞いてくれてるこのラジオのリスナーなんで聞いてくれてると思うんですけれども、うん、そこがですね、うん、こう、まあ、親しくさせてもらっててですね、うん、こう夜にですね、うん、売れ残ったやつをこう、うん、何本持ってってもいいと、うん、で値段もいくらでもいいと、うん、いうキャンペーンをやってですね、要するにその廃棄しちゃうよりはいいからという
ので、そりゃそうだ、
うん、でも僕はそれをですね、こう遠慮なくですね、うん、こう40本1000円とかでですね、
40本1000円そうそう
そう買ってきて次の日に食べて、うん、また次の日も食べて、まあ、もっと次の日はちょっとまずいかとかですね、そういうことでまあ2日で消費しきったりとかですね、うん、まあ、そういういろんな結構ね、こう、うん、まあ、自営業やってるとといいますか、こう僕もだからバーとかおやつなんですけど、その残り物を食べたりとかですね、
あ、なんとなく分かってきましたけど、うん、やっぱり何もなくてもやっぱり地域とやっぱりこうつながっていく感じ、
結局
そのコンセントを声援っていうのも、
うん、地元とねちゃんと密着して
ちゃんとこうつながっていく感じがどっかにやっぱりないと、うん、なんかそう成功していかないのかね。
そうですね、やっぱ人の助けにならないとお金ってもらえないと思いますから、うん、まあ、どうやってかその、う
ん、つながっていく
ですね、インターネット経由でもそれはいいと思いますし、うん、まあ、いわゆるその個人で起業できるよとか一人で成功できるよみたいに言ってる本とかって多いんだけども、うん、結局それでも迂回して誰かの役に立ってないとお金ってのはいただけないということで、なんでその、まあ、どういった回路で、僕の場合だからその電車乗るのとかが苦手だったので、うん、その結果的に地域になると言いますか、うん、自転車で行ける範囲、
電車乗れないとこ、
電車乗れないんですよ、だから電車乗れない範囲でこう移動できるところだけが僕の証券というかになると言いますか、
うんうん、そうだね、うん、まあだから個人商店も大変だろうけども、やっぱし逆にあの地域がこれからとっても大事なことになってくるね、
うんうん、さてそんな偉い店長さんですが、うん、計画もお金も経験もなくても起業する方法を書いたしょぼい企業で生きていくが、うん、イーストプレスから1404円で発売中です、うん、いろんなこと書いてありますのでぜひ、ね、うん、読んでいただきたいなと思います、うんうん、そろそろお時間来てしまいました、うん、今日はありがとうございました、
う
ん、本日のゲストコンサルタント偉い店長さんこと矢内春樹さんでした、ありがとうございます、
ありがとうございました。